皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを、京都のセンターから世界に向けて、まあ、発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーでいつも来ていただいております一般財団法人アジア南洋協会松本浩二先生です。
こんばんは。今日はマスクをつけてお話しさせていただきます。
そうですね、僕もマスクで、まあ、初めての経験なんですけども、はい、まあ、ここ2ヶ月ほど、うん、まあ、この新型コロナウイルス の、まあ、トーク話ばっかりなんですけれども、ね、この2週間で丸善に並んでるウイルス関連の本を10冊で、カフカの、ペストも含めて全部読んで、はい、まあ、先生お送りする毎日のようにエッセンスをお送りしてるんですけどね、うんうんうん、やっぱり驚いたことがありましてね。まずよくテレビ岡田さんですね、
はいはい、
大学の先生、
はい、
彼女が書いてることほぼ正確に当たってるんですね。という新型のコロナウイルスが、うん、コロナというか、まあ、インフルエンザですけどね、来て、このウイルスはすごくでもう今のグローバリゼーションの世の中であっという間に広がって、まあ、いわゆる病院がどうなるとか、どのように感染していくとか、経路はどうかな、ほとんど語られてるんですね、
うん、
ですごくそれに対して、まあ、学術的なそういう医学の分野からメッセージをくられてたんですけれども、そうはいえもこんだけね、うん、そのモダリゼーションが進んだ世の中でも、うん、アメリカに言うともう世界中ね、はい、パンデミック始まる大変なね、
そうですね、うん、全くその通りです。とはいえ私はですね、希望を持ってるんです、一つはですね、中国のに起こったこと、うん、それからヨーロッパに起こったこと、
はい、
さらにはアメリカに起こったこと、
はい、
いずれもね、もう想像を絶するような状況ですね、うんうん、ところが日本は死亡率においてはドイツより少ないんですよね、
う
ん、
そうですね。
そしてこういうことに関してね、うん、なぜか、うん、これがわからないんですよね。今、非常宣言が出されてね、うん、もう私たちもこうマスクつけて話してますけどね、うん、こういう国民の意識が高いのがとか、もともとの公衆衛生概念がね、うん、もう他国に比べてうんとか、まあ、いろんな説明するんですけどね、うん、まあ抗体検査を全然しないとかね、うん、もう安倍首相の生ぬるい中途半端なね、保証のないことでね、もう店をやめろと言ってもね、それはするのが人間やみたいなね、もうそういうことばっかり今言ってるのでね、私としては非常に面白い展開じゃないかなと、うん、思ってます。はい、
まあ、17世紀にニュートンがですね、はいはい、ケンブリッジ大学の学生の時に、はい、世界中ペストが、まあね、はい、まあ、300年に1回ぐらい、
うん、
まあ、13世紀の次、17世紀だったんですけど、うん、その時、
うん、
まあ、いわゆる彼は疎開して、そこでですね、
万有引力
法則をね、うん、見つけたと、
うん、
でそれを、創造的休暇っていうふうにね、
うん、
でクリエイティブな休暇っていう、で、その研究分野、まあ、突然変異的な研究というのは、危機に面したとき、
うん、
そして自由なときに生まれると、
うん、
決して机上の学問で生まれるわけじゃないと、うん、まあ、それはニュートンであるとするとですね、僕はですね、こういうとき、まあ、クライシスマネジメントを教えてるんですけれども、うん、一人一人がね、お前はお前の船をこげと、
うん、
父が教えてくれた僕一番好きな言葉なんですからね、こうしてみんなが苦しんで、日本人のみな世界の人が苦しんでると、その時に国に頼るということも、当然国はやらなければいっぱいあるか言いますありますけれども、
うん、
だけど一人一人が何をできるかといった時に、うん、家にこもりながら、あるいは、環境のいいところだったら自然ね、うん、人がいないところ歩くって全然戻らないから、
うん、はい、
それを楽しみながらゆっくり考えるとかですね、戦略練る時だと思うんです。
そうですね、
だからこれクリエイティブな創造的休暇で考えたら、
うん、
聞きこそ好機であると、チャンスであると、
うん、
そういうふうに取りたいんですけ
どね。なるほどね、全く同感ですね、
うん、
この世界的とかね、うん、まあ、いろんな言葉で言いますけれども、これはかなりね、日本においてはね、最初の段階で、うん、もうね、ちょっと軽く見ていたとかね、うん、もう普通のお医者さんでも、インフルエンザにちょっと毛が生えたようなもんやというふうなね、うん、 ことを本当口にしてたんですよ、うん、で私もたまたま入院してましたけど、そうなんですよ、1日経ってもうマスクをね、うん、マスクをっていうかコンビニに行ったらね、マスクからトイレットペーパーからとか全部もうたった1日のズレでね、前の日は楽々変えて、うん、もうマスク、
いや日本はね、はい、極端な、まあ、こういうことが起こるんですけどね、で、ある人がね、これ、言っておられたんですけれども、はい、SARS とか MERS の時に、ある程度、日本、ほとんど被害を受けてないんで、
ね、そうなんです。
あの時にある程度受けてたら、レッスンとしてね、
う
ん、
そうですね、
なんかできたとかね、うんうん、で、昔のその、まあ、ペストなんか本当にそれこそ3分の2の人が死ぬんで、ね、それこそ、下手すると1億人ぐらい、
ね、5000万
から、それぐらい言われてるんでね、うん、そういうのがまあ定期的に、紀元前から、そういうね、そのウイルスなり病原菌体のあれがね、うん、こう来てて、それに対してやるときね、今日ちょっと新聞でね、日経新聞面白いこと書いてたんで、中国は、まあうん、ある程度収まってきたと、うんね、中国は漢方薬を進めるんだと、大体中国は4割漢方薬を使ってて、うん、漢方薬がこれ、ひょっとすればコロナに効いたかもしれないと、うん、で漢方薬を進めてるけども、考えたらコウモリからとかね、サイからとかなんかとんでもない野生動物から、そこに漢方薬作ろうとした人が、新たな感染源をね、そういう新型何々を突然変になんか作ってしまうと。で、漢方薬って、一時的だけどいいけれども、それを作ろうと思うほど、次から次ととんでもない鳥インフルエンザからね、何か生まれてくる。
だ
から
進化するんですよ。
これはやっぱりね、漢方薬も危険かなっていうね。
だからもうそこは植物由来にね、うん、限定しないと、動物由来のもうサイの角とか言ったら、それこそね、うん、ゲノムがね変異する可能性出てくると思います、うん、もうそういう中国とですね、はい、一方ではヨーロッパとアメリカの違いね、はい、でこれはカミューが
ペストの中です
、うん、ペストの中で書いているね、はい、状況が、僕はある意味西洋、まあはっきり言ってしまうと西洋キリスト教の終末だと思うんです、はい、つまり昔はですね、こういうのが起こったらみんな教会に集まって神様にねお願いしたんです。で日本でも私は上賀茂神社に何度も行くんですけど、誰一人、まあ神主さんはお祈りしてるでしょうけど、誰一人来ないんです。もう前の饅頭屋さんがね嘆いてましたね、もう日本人はあの信仰を失ったのかと、何のためにね葵祭りをしたりね、
この祇園祭もそうですね。
そうです。してたのか。
お祭りとか神社とか、はい、お寺もそういうね、はい、やっぱりこういうウイルス関係のね、うん、そういう病気の、それをね、癒すために。
そうですよ。疫病ですよ。要するにね。そして日本はですね、近年、やっぱり自然と、ね、もうコロナと一緒なんです。うんうん、だから自然災害を受けた時のね、日本のね、ありようっていうのは、全然違うわけです。東北のね、震災で、まあ、万人というような人たちがね、死んだことを経験してますからね、うんうん、これに関してはね、みんなインフルエンザうんぬんぐらいでね、うん、そして事実、罹患率がね、検査数が少ないからだとかなんかいろいろ言いますけど、うんうん、とにかく少ないんです。
致死率の見た方がいいと
思う。もうね、うん、さらに致死率に至ってはね、うん、もうドイツのもう10分の1ぐらいですよ、うん。で、これは何を意味してるかというと、私たちはこういうね、不可抗力の人間の最新の科学であれね、医学であれね、それは薬であれね、ワクチンであれね、うんうん、それが、おっしゃるようにね、
そう、今途中ですけどね、はい、僕はやっぱり、うん、ちょっと本読んで、ちょっとこの、ウイルス関係勉強したときにね、スペイン風邪も、そのポリオも、ベスも、大体2波なりね、あるいは怖いと、1波の時にこうやって免疫持ってる方が実は強くて、はいはいはい、でヨーロッパがかなりやられたけど、はい、これまた回り回って、途上国で広がって、それが日本に来た時に、それより強い、
そうです、
まだ弱毒性と言われてて、
そうです、
強いものが来た時に、はい、かかってない、はい、それを例えば中国、日本の方が弱くなる可能性もあるんですね、うんうん、下手なワクチンをやることによって、ウイルスが賢くなって、攻撃してくると、うん、でそれを考えると、ね、本当に人類の歴史を見たら、圧倒的にウイルスとか細菌とか、まあ、昔からあってね、
そうですよね、
ほとんど共存してきたと、まあ、シンバイオティックというんだけど、シンバイオティック、共生してきたと、そうすると、共生するしかないといったら、みんなかかってしまうということなので、ワクチンでかかるかね、
そうです、
だから、 今日とか見たら結構ワクチンの開発が進んできたようなことを書いてあるんですかね、うんうんうん、
はい、私も先日聞いたんですけど、中国の人がね、12月だろうが1月だろうがどんだけ京都に来てたんやと、うんうん、あの人たちはもうキャリアになって十分ね、私たちにこうワクチンを与えてくれたと僕は思うんですよ。だからもう中国人が来るのは災難やとみんなね、あのもうなんか言ってましたけど、僕は今度の事柄をね全部逆に取ってるんです。つまりこういう超言ったけど最新科学はね全部よくできた嘘で、むしろこれを神話のようにね、うん、ペストなんかそうです、そうカミューの神話のように語る方がね、そうそう意味があると思ってます。
ペストこのカミューの本自体が神話みたいにね、はい、重要性を語ってるんですけれども、はいはい、だけどね、今現代20世紀の今日も全く
そう
なん、あの都市の封鎖にしてみてもね、全く同じで、全く進化してないという、その時の人間の行動、それぞれのパターンをね、うん、あの神は描いてるんだけど、うん、その文学的には僕は大好きなんですけれども、うん、その時どう人間が行動するかとかね、利己的遺伝子によってどうやるとかね、はい、僕そこでね、人間性出てきて、僕、うん、先生も冒頭に言いますように、うん、楽観的に考える人間、
うんうん、
あの僕はやっぱクライシスマネジメントというのは、うん、あの危機管理というのは最悪の状態を想定するけれども、
そうです。
その中から楽観的にそれぞれ何ができるかっていうね、うん、一人一人ね、うん、それに尽きると思うんですからね、
はい、僕中野先生が言われたようにね、今こそね一人一人が政府に保証を求めるとか、うん、ね金がなきゃ死ぬんやというね、うん、そういう重圧から逃れるいいチャンスだと思います、うん、ほとんどの移った人の多くはキャバクラとかね、うん、もう座るだけで何万円みたいなところで移ってるんですよ、うん、それはもうどんな芸能人だろうが誰だろうがね、うんうん、でそこで消費される膨大な、ね、お金というのがこう今
ということは、お金持ちの人がそういうところから移ってるということ、
そうなんです、
ある意味では平等でね、
そうです、平等なんです、
平等だけどね、次の、はい、まあ、あの来週のトークで話しますけど、ね、やっぱりその個人ができることを、うん、これでやっぱり国のその保障問題についてね、うんうん、僕はやっぱり言いたいことあるんで、うん、もっといろんな言うべきだと思うんですけどね、それぞれ、はいはい、だけど、まあ、それを含めてまあ、あの歴史をしっかり勉強するって爆破できることというのは、はい、徹底的に本を書くのをこういう事例なり読んだら、はい、まあ、大体どうなるかということは分かって、はい、そこで、一時的に日本が救われても、うん、次第何波が次新しいものが来た時にですね、
そうです、
どのように予防するかという、うんうん、予防医学という観点から、ね、うんうん、プレベンティブ、あ
の次はね、うん、アフターコロナの話をするとしてね、うんうん、はい、ここでそのカミューのも言ってることで、徹底的な措置を取らなきゃ何のかんの言ってるだけじゃダメなんだ、ね、病疫に関してそれこそ完全な防御を築くかさもなきゃ全然何もしないのと同じだって言ったんですって、まあ、
言ってますね、
ね、そういうことはもうしっかり語られてるんで、で今一生懸命これ言ってるんですよ、
それ予言書でしょ、最後の一番先手、
そうです、
将来来るということを、
ま
あ、ということで、あっという間に時間が来てしまいましたんで、はい、まあ、あのトークは来週に引き続き、はい、ですね、行いたいと思います、本日のゲストは、はい、一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした。先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。Rolls in the pounding surf.